このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
デイブの気になったニュースを今日ピックアップしますけど、
はい、
今日はですね、
うん、
あのあれですよ、 JFK とか、
はい、
あの映画監督、
うん、
オリバー・ストーン、
オリバー・ストーン、スノーデンとか
最新作、
ね、
そう、
うん、
ヌークリアという、ドキュメンタリー映画を撮ったわけですけど、僕はまだ見てないんですけど、
うん、
まあインタビューとかを聞いていて、
うん、
なるほど、とてもちょっとびっくりしたなみたいな、ね、要は今までのヌークリアの悪いところは全部半分デタラメだと、
うん、
だから実際には本当に調べていくと、
うん、
いけばいくほど結構安全な、
うん、
エナジーだと、
原子力が、
原子力、
うんうんうん、
そんなに汚いものではないと、
うん、
でみんな勘違いしてるのが、
うん、
原子力爆弾と原子力の発電所、
うん、
それを全く別に考えないといけないと、
うんうん、
原子力爆弾っていうのは同じ時期に出てきたけど、
うん、
まあ当然日本ではね、
そうね、
あの広島と長崎に、
うん、
あの爆破したっていうふうに言われていて、うん、そこからもうネガティブなことばっかりが、
うん、
あの取り上げられてるけど、
うん、
実際に調べたら、うん、そんなにネガティブなものではないと、
うん、
これから地球にとっては必要なものだっていうふうに、
うん、
このドキュメンタリーでは言ってるらしいんですよね、
うん、
だから今までハリウッドが、
うん、
あの否定していた、
うん、
真逆なことを、
うん、
あのオリバー・ストーンはこの新しいドキュメンタリーで語ってると。
うん、
だから案外今あのね、ソーラー
とかね、
うん、ウィンドウ、
うんうん、
ガス、
風力、
うん、が今一番安全だというふうに言われてるけど、うん、意外にあのまあ当然太陽光がないと、
うん、
ソーラーパネルは使えないし、風が吹かないと風力も使えないし、
うん、
あとガスが安全とか言いながら意外と漏れてる、
うんうんうんうん、
漏れてこうあの自然を破壊してるっていうふうに、
あ、
いうふうに言われてるわけよ、
うんうん、
だから意外とガスなんて全然安全でも何でもないっていう、
うん、
で今までの事件、
うん、
チェルノブイリから福島、
うん、
あの3マイル、
うん、
そういうのを全部足しても、
うん、
死人はほとんど出ていないと、
うん、
だからあのヌークリアっていうのは、
うん、
みんな怖がってるけど実際にはそんなに怖がるものではない、
うん、
安全だっていうふうに、
うん、
ドキュメンタリーでは言ってるらしいのね。
はあ、まあね、まあオリバー・ストーンのこれまで撮ってきた映画とかで言うと、まあでも言ってみたらまあ社会的なもことをやっぱりいろいろ言ってたじゃない、
うん、
まあ JFK だったら実際に本当にあったことっていうのがな2000何年に図書館で公開されますよ、
うん、
みたいなことをまあ言ってたから、まあなんていうのかな、扱ってる題材は違うけど、まあその原子力のこと、
はい、
まあ、みんなが言うほどネガティブなものじゃないっていう切り口のドキュメント、うん、映画を出すっていうのはまあ自然っちゃ自然なのかな、うん、やってきた感じで言うと
本人がね、
うん、
だからこれちょっと面白いなって、うん、まだ見てないんだけど、
うん、
結局今ネットフリックスとか、
うん、
そういうところでは規制があって、
あるんだ、
見れないんだよ。
あ、そうなの、
うん、だから場所によって見れるところと、
あ、限られてんだ。
国の制限ってことですか。
国じゃないのかな。
あ、そうなんだ、ね、
国ではないと思う。ネットフリックス時代が断ってるっていう、
うん、
まあそんな中今、うん、中国がものすごい力を入れてて、
うん、
もう何十億ってお金をつぎ込んで、
うん、
新しい原子力発電所を作ってるわけでもね、
うんうん、
で特に中国なんて今今後、
うん、
将来的にはものすごいエネルギーを欲しがってるから、
そうね、
だから あのまあ世界的なことを考えれば中国はそうやって原子力発電所を作ってくれた方がまだマシだと、
うんうんうん、
あの石炭を使ってエネルギーを、うん作るよりはよっぽど安全だし、
うんまあね、
公害が出ないし、
うんうん、
だから中国がもっと原子力発電所に力を入れてほしいという、
うんうん、
ふうなこともドキュメンタリーで言ってて、
うん、まあね、まあ、だから日本だけの話で言うとやっぱりデイブが本当に最初に言ったように原子力ってものに対してネガティブなイメージがやっぱりどうしてもね、うん、ある
まあゴジラから来てね、
そうね、
映画でもなんか放射能が、うんすごい問題になってるけど、
そうね、ただ全員の意見かっていうと今 YouTube とかでいろいろ発信してる人の話を見ると、はい、日本の原発の何が問題かって言ったらその敗戦国だからさ、
うん、
要はその核の技術をこいつらに分からしちゃいけないっていうことで、原発のいわゆるマニュアルみたいなもんももらってないままアメリカからこう譲り受けてるんだよね、
うん、
だからトラブルが起きた時に対処できない、だからダメダメっていうんじゃなくてちゃんとその仕組みを理解して安全にやっていくためのものをもう一回一からやればいいんじゃないかっていう考え方の人も出てきてるのも確か、
そうなの、
うん、そういう意見が出てきて、
まあだからドキュメンタリーちょっとまだ見てないんで何とも言えないですけど、
うんうん、
もっとあの理解を高めないといけないと、
うん、
そんな思ってるほどひどいものではないというふうに、うんドキュメンタリーでは訴えてるらしいのね、
うん、だまあ温暖化とかって言われてるわけじゃない、そうすると結局火力発電とかさ、さっき中国言ったその石炭みたいなのを燃やせば、
うん、
当然その温暖化に対しても良くないんだからっていうことは言われてるのに、じゃあ原子力見直せばっていう話なわけよね、
そう、うん、そういうことだ、なので、うん、もうちょっと考えをあの、うん考え直した方がいいのではないかという、
うん、
ハリウッド映画とかなんかでまんまと僕らはもう、うん、騙されてるというか、
うん、
あの方向転換、
うん、
考え方を変えないといけないと、
うんうん、
だから同じ時期に原子力爆弾と発電所と同じ時期に出てきたから、
うん、
もう一緒にしちゃってるけど、まあねうんうん原子力爆弾とはもうほとんど違うものなんで、
うん、
もう一回見直した方がいいんじゃないかというのがこのドキュメンタリー、
うん、そうね、だからもうすでにデイブからこの話を聞いてオリバーストーンのことを調べたらさ、
うん、
2017年ぐらいにあのプーチンをインタビューしたドキュメントみたいなのを出したりしてる
のよ、やったよね、
だからもうまあちょっとした情報操作だと思うけど、
うん、
やっぱりアメリカのバイデンに対していい印象を持ってないからプーチン寄りな思想なんじゃないかみたいなふうに誘導した
い
っていうようなね記事もまあちらほら見えたりもするからさ、はいはいはい、こういうことをなんかこう発表するっていうのはまあある意味ね印象操作と戦っていかなくちゃいけないっていうのはあるかもしれないね、うん、
まあだからオリバーストーンもさすが、
うん
目をつけるところがちょっと違うなみたいな、面白いところに目をつけてるなというふうに、うん、今の時代 ね、
そうね
福島が起きたばっかりなのに、
ね、そうだね、
もうこっちの方に行ってるっていうか、
うん、
だからちょっと面白いなと思って、
まあ、でもデーブさん結構あれですね、あのこれまでニュークリアはダメだっていう、
否定してた僕が、
うん、
改めてちょっと勉強し直さないといけないなっていう、う
ん、何があったの
思いました
何があったの何見てんの最近
いやいやいやいやまあというわけで、
うん、
ちょっと、はい、
そうね、
気になった方はチェックしてください、まあ、オリバーストーンのヌークリアという
ヌークリア
ドキュメンタリー、
うん、
本日紹介する商品は CBD ラベンダーマッサージオイル、天然の小麦胚芽油、ホイートジャームオイルとスイートアーモンドオイルにブロードスペクトラム CBD を配合した CBD マッサージオイル、スイートアーモンドオイルを含んでいることで非常に伸びやすく抜群の保湿力を持っています。また小麦胚芽油はビタミン E を非常に多く含んでいるため長期間の保存でも酸化しにくい仕様です。 ラベンダーの香りを楽しみながら優しく身体を解きほぐす。心と体のリラックスタイムに最適なオイルになっています。そして服用するタイプの CBD オイル、人工合成物質は一切使用せず、天然植物由来の成分のみを使用しているネイチャー感の CBD オイル。使用するブロードスペクトラム CBD には多数のカンナビノイドが含まれており、テルペンを含む有効成分と相乗的に作用、アントラージ効果を生み出し、 CBD の特性が最大限に発揮されています。自分に合った量を数滴スポイトで垂らして服用するだけ、初めての方でも試しやすい商品となっております。現在このチャンネルをご覧の皆様にネイチャー感の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中。購入の際に所定の入力フォームにDAVE15と入力してください。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで、世界中で注目を浴びる CBD、 厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
さて、2023年モデル、ロン T、UFO ベース、ラディオステーション、ロングスリーブ。100,000th anniversary。今、現在発売中なので、
うん、
ブラックとライトパープル、
はい、
この2色が出てますので、皆さんぜひとも、うん、まだ購入してない方はチェックしてください。
はい。
はい。はい、
またコンビニ決済ができ
るようになった、
できるようになったということなんで、まあ、クレジットカード以外のね、はい、決済も使えるようになりましたので、
はい、
ぜひ皆さん。
で、ちょっと最近、
うん、
コールドプレイがツアーするんですけど、
ああ、ね、日本も来る？
はい、うん、11月来るんですけど、うん、コールドプレイがグッズ出したんですけど、うん、グッズ出すんですけど、ああ、それがこんな感じなんですよ。
あら。クロムさんどうする？
エイリアンレディオ、うん、パクられた。
ほら、
いや、パクられたよ。あらまあ、これね、ちょっとあれじゃない？これは
ちょっと歌いましょう。
まあね、勝てたらとんでもない額。
ね、僕らが先でも負けそうですよね。
うまそうだね、う
ん、まあ、ちなみに僕らの、その、まあ、郡司さんっていう、グラフィックデザイナーの方が作ってくれてるのが、
うん、
この、まあ、我らの
これがね、はい、我々のそうあのデザインですけど、
なんかコンセプト一緒じゃないですか
ね, ね。まあね、
でもなんかね、ちょっと一歩なんか先行ってた気がして嬉しいですよね。うん、
ね でもさ、うん、Everybody is an alien somewhere って書いてあるよ。なんで急にこんなこと言い出したんだろう
ね。
うん、
だやっぱり
確かに
エイリアンの公開も近いんじゃないですか、やっぱり。
ね、
今回近いんでしょうね。なんかいろいろ情報出てきてますけどね。
は
い、
で、あとちょっと前から噂にはなってるんですけど、
うん、
あのエイリアン DJ のロゴがあるじゃないですか。
うん、
これではない、
あのじゃないやつね、
デイブさんをモデルにしてるやつ、はい、それが
あれがパクられてる。
そう、
へえ、あ、これね、
あ、そう、あの
俺のところにも来てたよ、連絡が。だから俺は知りませんってさ、
偽物が、その海外で偽物が出てる。あ、これ、ま、
だから全く同じデザインで売られてたってこと、
はい、そうです、そうです。
売れてんのかな、そんな分かる手段ないもんね。
売れてはないと思います。
偽物です。世界的に
一人歩きしてます。
売れるかもしれない、う
ん、すごいね、
はい、
なんとかできないんですか。
だから一説によると、
うん、
あの僕らの周りでアパレル経営をやってた方は一人いますよね、
うん、いた、あのあれよ、
あの人
が代々木に住んでる、代々木に住んでる、
あの人がやって
るサイドビジネスやってるっていう噂もあるので、
あ、そうかもな、
気をつけておけ
な、 はい、そしてですね、皆さん、あのこの YouTube チャンネル以外にも実は我々ニコ生でもね、はい、番組を持っておりまして、ニコ生エイリアンクラブね、テーブフロムショーのこのチャンネルの、メンバーで運営してるんですけれども、はい、次回の放送が6月の26日月曜日の、夜8時から、
はい、
ゲストにはごぼうの塔の奥野隆さんを招きしていろいろとお話伺っていきたいと思います、はい、どっから聞いていけばいいの、政治、まあ、立候補もしてるじゃない、
うん、
もうだし、
何をあ
のメイウェザーの花束落としたりとかさ、ええ、そういうこともして話題になってるわけよ、はい、どうなんだ、何から聞いていけばいいんだろう、まあ、どんな人なのかがすごく気になる、
ええ、
なんか有名な人のなんかお友達も多いんでしょ、
ええ、
そうですね、でもやっぱりなんかさ、人としてちょっとした魅力がないと、なんていうの、そんなに
話題にならないからね、
うん、支持はされないんじゃないっていうところもあるから、ちょっとどんな方なのかね、気になりますが、
はい、
これもぜひ皆さんチェックしてください。
6月の26日月曜日8時からです。以上
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも、都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。